鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年、鉄道愛好家の星匠さんです。星さんです。はい、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴49年、鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、まあ、12月に入っちゃってですね、ちょっと自転車はなかなか難しいんですけれども、先日ですね、はい、このサイクルトレインをテーマにした、はい、フォーラムっていうか、まあ、講演会とかありましたので、はい、ちょっとそれに行ってきましたので、はい、ちょっとこのサイクルトレインについて、ちょっと今日はお話ししようかなと思ってます。はい、で、そもそも、まあ、サイクルトレインって何ぞやっていうことではあるんですけど、まあ、列車に自転車を、まあ、乗せて、で、まあ、目的地に行って、自転車を降ろして、で、そのままと自転車で自由にこうぐるぐるっとこう回って、でまた帰ってくるっていうような、これが、まあ、サイクルトレインっていうんですけど、今までもあったんです。はい、あったというか今もまあやってるんですけど、はい、この列車に自転車を乗せる場合は、なんすかね、こう自転車をちょっと分解して、そしてそれを輪行って言われる専用の袋に入れて、うんうん、それで、中に乗ることは今までもできたんですけど、はい、この分解それから組み立てっていう作業が、まあ、なかなかこう難しいので、難しいっていうかちょっと手間がかかるので、うん、はい、やっぱりこうサイクリングの愛好者の方々にとっては、まあ、自転車をそのまま乗せて、で、駅に着いたらもうさーっともう出てくっていうのが、まあ、一番理想的なんですけど、なかなか今まで、まあ、できなかったんですよね。で、やっぱり最近やっぱりこのエコのツアーっていうのが、はい、まあ、随分まあ、世界的にも随分注目って言いますか、まあ、だいぶ主流になってきて、はい、だけどよく外国人の方、あかんとか、けしからんにも自転車で行っちゃうとかですね。もう、やっぱりそういう方々が多い。で、日本人の方でも、まあ、本当に最近、こう、よく道路を、国道を、快調に飛ばしてる、方々よく見るんですけど、まあ、そういう方々が、まあ、いらっしゃる一方で、やっぱりこう、片道は、っていうか、帰り、まあ、列車で帰ってきたいなとかですね。まあ、たぶん、けしからんの摩周湖に行って、で行くときはまあなんとか頑張ってこう摩周湖まで、自転車で行くんですけど、帰りはちょっと疲れたからやっぱり自転車乗りたいなとかですね、そういう方々もいらっしゃるんですよね。はい、そういうこう、もうサイクリストの方々の裾野を広げるっていう意味でも、この、サイクルトレインっていうのが、今まあ全国でももう実施しているところもあるんですけど、まあ、この東北海道でも、なんかやりましょうかということで、で歴史的に言うとですね、2022年、まあ、この番組でもちょっとお話ししたんですけど、はい、2022年の方にですね、サイクルトレインっていうのを初めて、釧路と、あ、正確に言うと東釧路駅から、はい、摩周駅まで、専用の貸し切り列車を走らせました。で、まあ、私が走らせたわけじゃないんですけど、走ってもらったんですね。で、これはH100 っていう、まあ、今は、釧網線とか、根室本線の釧路と新徳の間とかで、バンバン走ってるんですけど、はい、まあ、この H100 をちょっと改造した、で、しかも側はラッピング、釧網線と花咲線のラッピングをしたっていう、ちょっとこう、特別感のある車両を使いました。うんうん、で、地元の、ですね、サイクリングの興味ある方、団体の方々も、まあ、なんとかやりたいっていうこと で、で問題はそのまま自転車を積んだ時に、まあ、自分の手で持ってればいいんですけど、やっぱりずっと1時間半もこう自転車を押さえてるっていうのは、これ もう何もできませんし疲れるんで、うん、やっぱりどっかにこう固定したいわけなんですね、車両の中に。でそうするとまあいろいろと検討した結果、つり革に前輪をこなんかバンドで固定して、で、そして後輪も、ある程度こうブレーキをかけた状態、もちろんブレーキをかけた状態にして固定すればいいんじゃないかっていうことで、やりました。でその結果ですね、まあ、11台の自転車が詰めるということになって、うん、でこのサイクルトレインが2022年の10月に初めて実施をされました。でなんで東釧路駅にしたかっていうと、東釧路駅って駅の前がちょっと広くなってて、でその自転車をこう車で積んで来られる方も それなりにいらっしゃるんですよね。でそういう方の駐車スペース、まあ、まあ最終的にあそこ のコープ札幌さんの、はい、駐車場お世話になったんですけど、そんなことで東釧路駅から、うん、乗って、行って、で、摩周駅で降りて、屈斜路、この湖畔、そして川湯、駅前で、川湯駅のオーチャードグラスさんで、はい、みんなでカレーライスを食べて、
いいですね。
それで、最後に、渡辺体験牧場さんにも寄って、はい、で、また摩周駅まで戻ってくる、うん、はい、そしてまた列車に乗せると、いうようなことで、やってみました。でそこで僕が聞いた話では、やっぱり列車に乗るとその、ね、こうサイクリストの方たち同士がいろいろそこで情報交換当然できるわけですよね。で自転車に乗ってると、はい、まあ無線だとかではできるんですけど、やっぱり運転中になかなかその話をできないっていうんで、列車に乗ってると非常に安心だねっていうことで、よかったねっていう話が出ました。でこの最初のサイクルトレインをやってから2ヶ月後だったかな、やはり同じようなフォーラムっていうか反省会みたいなのがあって、そこでアンケートを利用された方のアンケートを取ったところ、やっぱり一般のその車両に乗りたいと、そうなんですよ、その貸し切りって、先ほど1両に11台自転車積めますよっていうことは、まあ11人しか乗らないっていうことになって、でとってもその貸し切り列車では、まあ、ペイしないんですよね、うん、まあまあ他のお客さんを一緒に乗せればいいんですけど、それよりもやっぱり普通一般の定期列車に、まあ、2台でも3台でもいいからこう積み込めるような、まあ、そういうシステムがいいよねっていう話が出てました。で2023年翌年にもサイクルトレインをやったんですけど、この時も、まあ、同じ形で、また摩周、後ろから摩周と、それから今度はですね、花咲線でも、浜中町に行くパターンと、それから厚岸町に行くパターンと、2パターン作って、はい、やりました。で、今年ですね、2025年も、まあ、実施をしたんですけども、はい、今回初めてですね、定期列車で、実施をしました、はいはい、これはですね全部予約制なんですけど、はい、釧路から網走、専門線ですね、ここの定期列車釧路を8時52分だったかな出発する、知床摩周号に行って、まあ、網走まで行って、で網走から、今度釧路到着が確か18時46分頃だったと思うんですけど、まあ、この列車を使い、それで有人駅ですね、標茶とか摩周とか、それから知床斜里、まあ、もちろん網走でも、まあ、こういうところで降りてもいいですよっていうことにして、実施をしまして、まあ、たくさんの方というか、まあ、もちろん人数制限はあるんですけど、利用していただいて、まあ、大変やっぱりこういう形だねっていうことで、うん、アンケートを取った結果も大変好評でした。ただこの予約反省点で出たのは、予約の制度が、まあ、なんかアプリかなんか使ってやったんですよね、うん、でそうすると釧路から 摩周駅まで予約するとしますよね、まあ、A さんっていう人が、はい、そうするとそのアプリの方は、あ、これも釧路と網走の間全ても予約入ってるっていうふうに認識しちゃって、この、A さんは摩周駅で降りたんですけど、その先今度摩周駅から乗って網走まで、乗りたいっていう方がもう予約された状態になってて乗れないっていう、まあ、これシステム上の問題なんですけど、うん、そういうことがあってちょっともったいなかったねっていう話が出ました。で、まあ、ちょっと話それますけど、私が国鉄におってですね、指定券を出すマルスの管理をしてた時に、はい、ですね、例えばその釧路から札幌まで特急券を売りますって言った時に、白糠から乗って帯広まで行きますっていう指定券を売ると、はい、マルス上は釧路と帯広の間がもう丸っこそれでもう埋まってるっていう風に認識をしちゃって、釧路と白糠の間が空いてるにもかかわらず売れないっていう状況があったのと、これと全く同じなんですよね。なので、まあ、この辺は人数少なかったら、その、手作業で、最も原始的な方法なんですけど、はい、人間の手で大腸で管理した方がいいんじゃないかな。まあ、そんなような話がちょっと出てたんですよね。はい、まあ、それはそうだなと。でも、やっぱり、総じて、アンケートの結果を見ると、大変やっぱりこの一般車両に、気軽にこう乗せるのはこれ大変良かった、好評だったんで、まあ来年どういうふうになるかわからないですけど、まあ今これはこの事業はですね、まあ北海道庁の方がまあ主体となってやってるんですが、まあ非常に好評だったということで報告がありました。それでこのフォーラム、先日あとフォーラムの中で講演をされた、まあ、国交省の方が、まあ、いろいろな、その、全国のサイクルトレインを、紹介していただいたんですけど、はい、その中の、まあ、いくつかを、ちょっとご紹介をするとですね、まずこれはですね、JR 東日本で小海線っていうのがあるんですね。
はい。
小淵沢とずっと北上がってって、はい、あれどうだったっけ、元の新越線とかとですね、ホップ使う、こう、あ、僕はこの間先日これに乗って一番こう、日本で高いところに駅があるっていう、
はい、まあ、そういう山岳、
そうですね、はい、山岳路線なんですけど、この、ここでも、まあ、列車を指定して、乗ることができるサイクルトレインってやってるんですね。はい、まあ、特にこういうやっぱりこう、山系、系統の、方々のところには非常にこうやりやすいし需要もあるというところですね、はい、それから群馬県にですね上毛電鉄ってあるんですね、はいはい、これ確か前橋のあたりを確か走ってたんだと思うんですけど、ここがですねもう実は20年以上実施しているんですよ、サイクルトレイン。で、年間ですね、まあ、4万人ぐらい利用しているということで、すっかりこの車両の中に自転車を持ち込むっていうのがもう当たり前の風景になっていると、うんうん。で、これはですね、ここは、まあ、なんでこういう風になったかっていうと、どっちかっていうと地元の方の利用が多いんですね。ああ、もちろん釧路のサイクルトレインも地元の方なんですけど、まあ、多いんですけど、観光っていうよりは、通学買い物、こういったことに、そうなんですよ、利用している。
いいですね。
そうなんですよ。はい、なので、いただいた資料の写真見ると、部活の道具を持った高校生、まあ、中学生とか、これ自転車ってそのまんま電車に乗ってるっていう、はい、そういう姿があり、それから、その中央前橋駅っていう、この上毛電鉄のある、始発の駅なんですけど、はい、ここにはお買い物用無料貸し出し自転車とかですね、まあ、自転車をそうなんですかね、移動にずいぶん活用しているんですね、うん、それから車内の写真もあるんですけど、 ここであの、まあ、ロングシートですね、こういう上毛点鉄とかロングシートっていうあの、窓に背を向けて座る、ずっと座席が並んでるタイプなんですけど、ここにもう自転車をこう手に持って、っていう方々の姿が、だから何も別に造作も何もしてないんですよね。で、まあ、あとですね、本州ではですね、あ、これだ。福岡県の平成筑豊鉄道っていうのがあるんですけど、はい、で、ここはちょっとあの、細工をして、自転車をこう、なんですかね、こう壁に、車両の壁にちょっとこう、立てかけるような、そういう造作をしているのもあり、それからなんといってもですね、あの、千葉県の房総を走る、ところには、まあ、もう本当もそれ専用の電車がこう、用意をこうされていると。まあ、これ私も一回見たんですけど、うんうん、なんかあの、一昔国鉄時代の、なんか荷物車に、なんか自転車をなんかギャーッと乗せてるみたいな、これが普通の電車にこう改造されてるというようなあのそういうパターンも今週では、よくありました、はい、でまだこの他にも確かあの近江鉄道ってあの滋賀県を走ってる、はい、そこでもあのやってましたし、この間私この間っていうかあれいつだったの去年ですねちょっと和歌山に紀伊田辺っていう駅があって、はい、そこにちょっとまあ所用で出かけてった時に、ここはあの紀勢線っていうのが、はい、走ってるんですけど、ここの駅に、こう紀伊田辺の駅に、でっかいあのサイクルトレインっていうですね、ポスターがあるんですね。まあ、ちょっとこのラジオなんで、そのポスターはお店なかなかできないんですけど、で、区間によっては予約なしでそのまま列車乗っていいですよとかですね。で、この区間は、その、必ずその、QR コードから予約をしてくださいね、とかっていう。まあ、そういう、こう、ポスターが貼ってあって、で、追加料金もなしと。全国のそのサイクルトレインやってるところで、1回500円とかですね、取るところもあるんですけど、はい、この和歌山の、この紀勢本線は、無料ですっていう。まあ、まあ、何かの事業の実験だったのかもしれないですけど、そういうのがあって、非常にあのサイクルトレインっていうのが随分やっぱり普及してんだなっていうのが、感じられました。で、まあ、私思うに釧路地方って普通列車はほとんど単車っていうか1両しかないですよね。で、釧網線とか、その、根室本線の釧路と新徳の間走ってる、H100 っていうのは、はい、デッキって言われる、ドアと、外をつなぐドアと、それから車内に、の、なんか入っていくと、仕切りも何もないので、多分その自転車乗りやすいと思うんですよね。うん、ただ、花咲線に、その、今入ってるキハ54っていうのは、はい、ドアをバッと開けるともう1枚ドアがないと、うん、そこ開けないと車内で入れないというようなことでちょっと自転車積みづらいかなというのがちょっと気になるところで、これが1点目と、それから釧路根室地方で走ってる列車どうしてもこう1両しか走ってないので、うんうん、混雑してる時どういうふうにするかとかですね、はい、いくら予約制とはいえで本州のこういうサイクルトレインってほとんど2両とか3両編成なんですよね、うん、だからまあできちゃうっていうのもまああるんですね。それでその根室の方々はプリンプトンっていうこれ確か英国製だったと思うんですけど折りたたみが非常に簡単で、あ、これ私もやらせてもらったんですけど、うん、本当にもうパタパタっとこうなんか折りたたむと、なんですかね、この高さ40センチぐらい、横も40センチぐらいで、すごく小さく収まる、そういう折りたたみ式自転車があって、で、それに袋をかけると、そのキハ54でもこう簡単に積み込めちゃって、うん、まあ、そういうのを、そういう自転車を購入して、で、ツアーをこうやったりとか、ノサップ岬までツアーをしたりとか、花咲線も乗ってですね、なんか、その方がまずなんかちょっと現実的なのかなっていう、思いもしてたとこですし、その聞いたらブロンプトンの会っていう全国組織もなんかあるようで、その折りたたみ自転車ですね。
すごい。
やっぱ やっぱりそういうこうところからなんか、まあ、もうこれからもう釧路は冬になっていきますけど、はい、まあ、来年、雪が溶けて4月とか5月とか、まあ、こういうなんかサイクルトレインがたくさんできて、で、自転車もこう安全にこうなんか走るような姿が、まあ、こちらでも見えればいいかなというふうに思いました。
今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りしました。お相手はメインナビゲーター鉄道歴55年鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴49年鉄道代表の斉藤修司でお送りしました。
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。